今日はレビキです。今日もレビキです。前回いけなかった、6章と7章を今日カバーしたいと思います。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの学びの時をあなたが祝福してください。そしてどうぞここに書いてあることを通して、あなたのこと、あなたの御子のことをますますはっきりと知ることができるように、どうか私たちに聖霊を与えてください。語る私に聖霊によって力を与え、言葉を与え、あなたの伝えようとしておられることを余すとこなく伝えることができますように、またこれを聞く一人一人の上にもどうぞ聖霊を注いでくださって、聖霊のことを、霊のことを霊によって理解できますように、主どうぞお助けください。ますますあなたについて知れますように、そしてあなたにより頼んでいけますように、主どうぞこの学びを通してもあなたを礼拝できるようにお助けください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。レビキの1章の1章から5節まで、先週やりました。そのことは、それはその何に関することでしたっけ。生贄でしたね。全焼の生贄とか和解の生贄とか穀物の生贄とか罪のための生贄とか財貨のための生贄とか、その生贄がありました。それについて1章から5章書いてありました。で今日、これから一緒に読んでいくというか学んでいく6章と7章というのは、その5つの、生贄がありました。その生贄についての補足というか、こうこうこうしてくださいねっていう、その1章から5章までにはその触れられなかったことを、その全焼の生贄についてはこうだ、穀物の生贄についてはこうです、和解の生贄についてはこうです、罪のための生贄についてはこうです、財貨のための生贄についてはこうですっていうことをその教えています。何々についての教えである、何々についての教えであるっていうふうに神がもうすでに教えているところです。ではレビキの5章の、ごめんなさい、6章の1節から。ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が主に対して罪を犯し不実なことを行うなら、すなわち預かり物や担保の物、あるいはかすめた物について、隣人を欺いたり隣人をゆすったり、あるいは落とし物を見つけても欺いて偽りの誓いをするなど、人が行うどれかについて罪を犯すなら、この人が罪を犯して罪に定められた時は、そのかすめた品や脅迫してゆすり取ったもの、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいはそれについて偽って誓ったもの、全部を返さなければならない。元のものを償い、またこれに5分の1を加えなければならない。彼は財貨のための生贄の日に、その元の所有者にこれを返さなければならない。この人は主への財貨のための生贄を、その評価により羊の群れから傷のないお羊一頭を財貨のための生贄として祭司のところに連れてこなければならない。祭司は主の前で彼のために贖いをする。彼が行って財貨あるものとされたことのどれについても許される。財貨は許されます。神の前に持っていくのであれば告白して生贄を捧げるんですね。その財貨について少し書いてあります。2節を読んでみると、その預かり物や担保のもの、あるいはかすめたものについて、その自分が人のものを持ってるんですね。ということは、その自分、これは自分のものじゃないということを知ってるわけです。自分自身がそれについて隣人を欺いたり、預かったのに預かってないよって、もう返したじゃないですかって、隣人をゆすったり、これを返してほしければさらにこれを持ってきなさい、そんな感じです。担保とか質屋さんみたいなことをするなということです。つまり隣人に対して預かったんだったら、その預かったままそのまま返しなさいと。 だそうやってその自分のものでないというものにをその知っておきながら隣人に対して欺いたり揺すったりする、まあ、明らかにその自分のその罪ということをその通り過ぎている、明らかにその罪ということをその自覚してやっていることですから罪過ですね。罪過っていうのはそうでしたね。でまたその落とし物を見つけても欺いたり偽りの誓いをするなど人が行うどれかについて罪を犯すならそのこの人が罪を犯して罪に定められると書いてあります。私もあのこの前落とし物を拾いました。あのいっぱい、切手の入った袋が落ちてました。もらおうもらいました。それでこの話をですね、これ今テープ撮ってるんですけど、これもこれを聞いていつか私はあの時に あそこに落としましたとかって言って私のところに来て、それであれは私のものですっていうふうに言った人がいたら僕は返さないといけないんですよ知りませんとかって言ったら僕はそれに対して罪を犯すことになります。拾いましたねって言われて、はい、いいえ拾いませんでした、それは嘘です、知ってますから自分が。その時はその罪過に当たるので、その罪を犯すということになるので、その罪を贖いなさいというふうに言われています。で6節にあるみたいにこういうふうにそのお羊を持ってきなさいと、そしてその祭司を祭司の前に持ってって、7節祭司は主の前に彼のために贖いをしなさいと、そしたら贖いをしたらその罪は許される。2節の一番最初に戻ってほしいんですけど、その罪過というのはもちろん罪過もそうですし罪もそうなんですけど、罪というのは私たちが犯す罪、誰に対して犯すかです。私が人を憎んでその人をぶん殴りましたそしたら僕は二重に罪を犯してるんですよ。二重というか、その 誰に対してかという意味では、その二重の債務を負うわけですよ。まず一つ目はその自分が憎んでそしてぶん殴った人に対して私は罪を負ってるんですよ。そしてごめんなさいという必要はあります。だってその人に対して悪いことしたわけですから。もう一つ6章の2節の最初に書いてあります。人が主に対して罪を犯し不実なことを行うのなら、不実、身がないことを行う、身のない身、身というのは御霊の意味、御霊の身は何かというと愛ですよ。だから愛のないという行為に関しては、それは つまり罪なんですよ。新約聖書とリンクしますね。身を結ばないこと、それが罪なんですよ。身を結ばないこと、それが主に対して罪を犯すことになるんですよ。だから罪を犯したのであれば、それはその人対人との関係において罪を犯したのであれば、基本その愛するということは身を結ぶとか、その身を結ばないということになってくると、その愛するというのは人との関係にしかないです。あと神との関係と人との関係にしかありえないです。そういうことは、車は自分の愛車をぶつけました、車に対してごめんなさいっていう人いますか。ごめんねごめんねごめんね車、私の運転技術のなさでごめんよとかって言って、痛かったろうに、そういう人いないですね。ああとかって言って、そのなんか自分を責めるっていうか、なんだやっちゃったみたいな、そういうことになるかもしれないけど、物とか机にボンってぶつけてそれが倒れて壊しちゃったと、その時に机ごめんとかっていう人いないですよね。誰かのものであったとしたら、それを壊してしまったら、その壊してしまったものではなく、それを持っている人に対してごめんって言いますよね、普通。僕の携帯がここに置いてあるんですけど、その携帯を皆さんがですね、誰かがその取って思いっきり投げて壊したとします。そしてそれで、その皆さん、その壊した人が僕に対してではなく携帯に対して一生懸命ごめんなさいごめんなさいって言ったら、僕はなんか気持ち悪いですてかここに謝れよって言います当然ですよね、当然のことを言ってるだけです。 その相手に対してごめんなさいというその罪を負うことと同時に、神に従わなかったという点においては神に対しても罪を犯しているんです。だから神に対してごめんなさいという必要があります。もちろん人に対してごめんなさいっていう必要もあります。だから神に対している、神にごめんなさいって言って、私はもうイエス・キリストによって許されたからあなたに対してごめんって言う必要はありません。ありえないです。イエス様も言ってますね。もしその生贄を持ってってその神に捧げようとするときに、他人に対してその、あ、自分は罪を犯したということを思い出したのだったら、その生贄を置いてその十字のところに行きなさいって、そしてごめんなさいしなさいって言ってますよ。だから人に対して、その罪を負っている人に対してごめんなさいをするべきです。でも忘れてはならないのは、神に対しても私たちは罪を犯しているということです。人に対してはごめんって言うけど、神に対してはごめんって言わないということがたくさんあります。人の前、人とその関係を持つ上でごめんなさいとか、そのある程度のそのある程度っていうか、良い関係を持ってないと自分が損するからです、そういう場合は。でも神との関係にあまりにも希薄だと、その神との関係の中でごめんなさいっていうことを、そのごめんなさいって 神に対してごめんなさいって、その悔い改めることをしない時がたくさんあります。自分には関係ないと思っちゃうから。ダビデはそのバテシバと不倫をしたんですね。あれ、その他の人の奥さんだったそのバテシバと、バテシバをその自分のものにしたんですよ。それだけじゃなくて、それを隠蔽しようとしたんですよ。隠蔽できなかったから、その夫であるウリアを殺したんですよ、策略にはめて。でそれでその預言者が来て、あんた間違ってるって言われて、ダビデをその悔い改めたんですよ、神の前に。その悔い改めの祈りが詩編の51編です。もう私たち読みましたけど、詩編の51編の1節から4節にはこう書いてあります。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。4節、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。ダビデはバテシバに対しても罪を犯しました。だって夫のある妻を、女性をその自分のものにしたわけですから、そしてその妊娠させたわけですから。そしてウリアに対しても罪を犯しましたよ。ウリア殺したんですから。そしてダビデはその自分の部下を使ってそのウリアを殺させたんですよ、策略でにはめて。部下に対しても罪を犯してるんですよ。でもと同時に神に対しても罪を犯してるんですよ。だからこの、私はあなたに罪を犯したって、あなたの御目に悪であることを行ったって悔い改めてるんですよ。どうか私の、あなたの御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってくださいって。ダビデは知ってたんですよ、神に対して罪を犯してるっていうこと。5節、このその財家のための生贄ですけど、いつその生贄をその神の前に捧げるかというと、5節、それについて偽って誓ったものを全部を返さなければならない、元のものを償い、またこれに5分の1を加えなければならない。彼は財家のための生贄の日に、その元の所有者にこれを返さなければならない。その神に対して生贄を捧げるという、神に対してすみませんでしたというふうにごめんなさいをすると同時に、 その同じ日に所有者にこれを返す、つまりごめんなさいという言葉があるはずですよ。私はあなたに偽りを言ってましたって、あなたを欺いてましたって、あなたをその揺すってましたって、偽りの誓いをしてました、ごめんなさいって、これがあなた、私があなたから預かったものです、これがあなたのものです、それに加えてその報い、その私が悪いことをしましたから5分の1を足してあなたにお返しします、どうか許してください、その作業がここにあるんですよ。神に対して、また人に、もちろん人に対しても神に対してもごめんなさいってするんですよ。財貨に当たるケースについてです。次、6章の8節から。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに命じて言え、全焼の生贄の教えは次の通りである。なんかこれから、13節まではその全焼の生贄のためのその掟です。9節の途中から読みます。全焼の生贄そのものは一晩中朝まで祭壇の上の炉床にあるようにし、祭壇の火はそこで燃え続けさせなければならない。祭司は雨布の心もを着なさい、また雨布の桃引きをその身に履かなければならない。そして祭壇の上で火が焼き尽くした全焼の生贄の脂肪の灰を取り出し祭壇のそばに置きなさい。祭司はその装束を脱ぎ、別の装束をつけて脂肪の灰を宿営の外の清いところに持ち出しなさい。祭壇の火はそのまま燃え続けさせ、それを消してはならない。かえって祭司は朝ごとにその上に焚き木をくべ、その上に全焼の生贄を整え、若いの生贄の脂肪をその上で焼いて煙にしなさい。火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない。消してはならない。全焼の生贄は一晩中その朝までその燃え続けさせると。だからずっとその祭壇の上にあるんですね。全焼の生贄だからずっと焦げてるわけですよ。灰になるまで。でその祭司の仕事として、祭司がこの全焼の生贄についてやるべきことっていうのは、まずその雨布のその衣を着なさいって、そして桃引きを履きなさいって。前そのエジプト記でやりましたけど、こうその祭壇に行くときにはこれを着なさいというふうに言われているそのものです。そして、全焼の生贄のその脂肪の灰を取り出してその祭壇のそばに置いて、その祭壇に置いたら今度はもう一回その装束を別のものに着替えて、今度はその宿営の外の清いところに持ち出しなさい。だからその宿営の中というか、その天幕の中、天幕、幕屋の中、その囲いのね、とその外に出るときとその服を変えなさいと言ってるわけですね。で朝ごとに、ごめんなさい、祭壇の火を消さないように管理して、朝ごとに全焼の生贄と和解の生贄の脂肪を捧げなさいと。祭司に対してその朝ごとにその生贄を捧げなさいというふうに言われています。絶やすことなく。私たちにはずっとその出エジプト記からも学んでますけど、その完全な大祭司、また完全な生贄となってくださったイエス・キリストが与えられています。まずその大祭司として神と私を完全に仲介してくださるんですよ。イエス・キリストの御名によって神の恵みの御座に大胆に出ていけるんですよ。イエス・キリストの御名によって神に祈ることができるんですよ。イエス・キリストによってこの罪が贖われ、その義を与えられて、神とのその父と子としての関係が与えられるんですよ。それゆえにその相続分として神の国を相続し、永遠の命が与えられるんですよ。イエス・キリストによってです。全てその仲介によってね。と同時に、私がその本来朝ごとにその全焼の生贄とか和解の生贄とか、そうやってその持っていかないといけなかったその生贄の代わりに、 私たちにはイエス・キリストが与えられているんですよ。イエス・キリストがこの完全な生贄となってくださったんですよ。つまりその神の前に出るために私たちが必要なこと、必要な人、仲介者、大祭司、私たちが持っていくべきその、生贄、それも全部その神が持ち出してくださったんですよ。イエス・キリストという方によって。じゃあ私たちがすることは何かというと、自発的に神の前にその恵みによって進み出るだけですよ。もう全部そのお膳立ては神がしてくださったんですよ。神の前に出るために必要なこと全部。イエス・キリストという方でその全てを全うしてくださったんですよ。だから牛とか羊とかヤギとかそんなの持っていく必要ないんですよ。そして誰かの、そのどこかの誰かさんみたいな、そのある人、特定の人のところに行ってその仲介してもらう必要もないんですよ。カトリックの方々が言ってるように、そのイエス様の、イエスのその母マリアさんの名前でマリアさんにお願いする必要もないんですよ。本来とか聖書的に言えばイエス・キリストが私たち、キリストの皆によって直接行けるわけですから、神の恵みを皆さんに大胆に。だから私たちがするべきことというのは、といえば自発的に神の前に出ていくだけですよ。イエス・キリストの皆によって、あとは全部与えられてるんですよ。で、私に何も持ってない、私は 何も資格もありません、いいんですよ。イエス・キリストという資格が与えられてるんですよ。私はその神のもとに持っていくようなその良いものを持ってません、いいんですよ。イエス・キリストという良いものが与えられてるんですよ。私にはその神の前に出て、もうこれ、もう神はあまりにも清すぎて自分はもうダメダメだから神の前にその立つことができません、いいんですよ。イエス・キリストという仲介者が与えられてるから、全部神がそのイエス・キリストという方において、その私たちが神の前に大胆に出ていくというお膳立てをしてくださってるんですよ。ただし神は私たちのことを愛して優しい方だから、私たちを無理やりその神の前にその連れてきて、私を拝めとかって、私を愛せみたいなことを言う方じゃないんですよ。私たちにだから自由意志を与えてるんですよ。その自由意志を使って神の前に大胆に、 そして心から与えられている全て、そのイエス・キリストによって出てきなさいって招いてくださってるんですよ。だから私たちがすべきことすることは、あとはその招きに、あ、分かりました、行きます、そんなんだったら私行きます、大胆に出るだけですよ。そうやって全焼の生贄、全焼の生贄は何を表すんでしたっけ。献身ですよ。あなたのものとしてください、出ていくことができるんですよ。14節から18節まで穀物の捧げ物の教えです。穀物の捧げ物の教えは次の通りである。アロンの子らは祭壇の前でそれを主の前に捧げなさい。すなわちその中から穀物の捧げ物の一つかみの小麦粉を油を取り出し、小麦粉と油を取り出し、穀物の捧げ物の上の乳香全部と一緒にその記念の部分を主へのなだめの香りとして祭壇の上で焼いて煙にしなさい。その残った分はアロンとその子らが食べることができる。それを聖なるところで種を入れないパンにして食べなければならない。それを会見の幕屋の庭で食べなければならない。これにパン種を入れて焼いてはならない。私はそれを火による捧げ物のうちから彼らの分け前として与えた。それは罪のための生贄や罪化のための生贄と同じように最も聖なるものである。アロンの子らのうち男子だけがそれを食べることができる。これは主への火による捧げ物のうちからあなた方がよよ受け取る永遠の分け前である。それに触れる者は皆聖なるものとなる。だ、穀物の捧げ物は小麦粉でしたね。でパンを作って持ってったり、そのせんべいを焼いたり持っていくんでしょうね。 で その小麦粉を穀物の捧げ物を持ってってその全部をその神に捧げるんではなくてその中の一部を祭壇の上で焼いて煙にするんですって。穀物のその捧げ物、これはその私たちのその奉仕でしたね。麦からその小麦粉を作るんですよね。オリーブを収穫して、そしてそのオリーブからオリーブ油を作るんですよね、油。この記念の部分を主へのなだめの香りとして祭壇の上で焼いて煙にしなさい。でその穀物の捧げ物、その彼らのその神の前に持ってったその人たちの奉仕というものは主へのなだめの香りなんですって。良い香りといい匂いのするのと臭いのとどっちが好きですか？それはいい匂いする方がいいですよ。いい匂いするパンと臭いパンとどっち食べたいかというと、それはいい匂いするパン食べたいですね。当たり前のように。穀物のその捧げ物、民のその奉仕ですよ。手の技によるもの、奉仕、それが主へのなだめの香りです。主はそれを喜ぶんですよ。心から進んで神に対してその奉仕することを神は喜ぶんですよ。そしてそれをその神にとってそのかぐわしい香りとして、なだめの香りとしてそれが立ち上るんですよ、奉仕というのは。では私の神に対する奉仕というのは神にとって良い香りなんでしょうか？私たちの奉仕はたくさんあります。祈りも奉仕だし、掃除することも奉仕だし、椅子を出すことも奉仕だし、相手のその成長を助けるためにそのメッセージについて少し分かっちゃったり、自分のその毎日の生活の中でこういうことがあったんだということを話したり、それも奉仕ですよ。送迎も奉仕だし、献金も奉仕だし、賛美も奉仕ですよ。それは神にとって受け入れられるその良い香りでしょうか、私たちの奉仕は。つまり心から神をその愛したいという、神の愛に応答したい、神がこんなに良くしてくださったからこうするんだという神に対する愛のゆえ、神に対するその応答のゆえの奉仕を神は喜ばれるんですよ。覚えてますか？この穀物の捧げ物は別にその義務じゃないんですよ。喜んで捧げる人がやるんですよ。心から進んでやりたい、その思い、その心が、その霊がその人を突き上げて、その衝動に神に捧げたいという、それを神が喜ぶんですよ。量とか質とかそのもののね、そんなんじゃないんですよ。その心を喜ぶんですよ、神は。あえて神に応答したいという人、16節に書いてあるように残った分というのがあります。一部をその神にその祭壇の上に焼いて神への香りとして煙にするんですね。で残った分はアロンとその子ら、つまりその祭司のものとしていいですよというふうに言っています。だからその民の奉仕のその一定のその一部というものを祭司が受けたわけですね。でその祭司たちはそうやってその生活をしてたわけですよ。まあ、ある意味その原則というのをその現代のこの教会に当てはめて、その牧師とかそのスタッフとかそういう人たちがその一部、まあもちろんそれはなんていうのかな、頭で考えて理解できるその額とかね、割合とかね、それでその一部を受け取るというふうにその適用してるわけですけど、私たちも。パウロも第一コリントの9章で言ってます、10節と11節。耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だって。そのヤギを飼っている人がそのヤギの乳を飲むことはするでしょうって。もし私たちが、私たちというのはそのパウロたちです。 福音を伝えている人たち、あなた方に、御霊のものを撒いたのであれば、あなた方から物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうかって。だからその霊に撒いてるわけ、使えてるわけだから、それに対してその物質的なものを、その一部を受け取ってもいいんじゃないでしょうかねっていうふうに言ってるわけです。もちろんそのパウロはここではあなた方からもらってないんですけどねって。だそのコリントのその教会の中で、その、そういう使えてる人たちに対して、その物質的なそのサポートをするっていうことをそのに対してその文句言ってた人がいたんですね、人たちが。だからこの手紙が書いてあるんですよ。霊的なことで使えたんだから、物質的なその一部をその受け取ったのは行き過ぎなんでしょうかねって。レビに戻ると、その民のその奉仕のその一部という、一部を全部じゃないですよ、もちろん神にその捧げ、またその残ったものを祭司がもらっていいよっていうふうになってるわけです。この後もありますけど、その祭司の取り分というのは。今度はアロンとその子らが、つまりその祭司たちが捧げるものが、ものについて書いてあります。19節から23節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らがその油注がれる日に主に捧げる捧げ物は次の通りである。小麦粉10分の1エパをジョークの穀物の捧げ物とする。エパというのは23リットルだから、10分の1エパ 2.3 リットルの小麦粉です。半分は朝、半分、他の半分は夕方の分である。それを油でよくこねて平鍋の上で作らなければならない。それを粉々にした焼いた穀物の捧げ物として持って入らなければならない。主へのなだめの香りとして捧げなければならない。さらに彼の子らのうち油注がれて彼の後を継ぐ祭司はこのことをしなければならない。永遠の定めによってそれを主のために完全に焼いて煙にしなければならない。このように祭司の穀物の捧げ物はすべて全焼の捧げ物としなければならない。これを食べてはならない。祭司たちもその捧げ物をしなさいと、その祭司として任命される時ですけど、その時に小麦粉10分の1エパ 2.3 リットルで、それをそのジョークの捧げ物、穀物の捧げ物として捧げなさい。半分は朝、半分は夕方、そうしなさい。小麦粉10分の1エパっていうふうに聞いてピンとくる人いますかね。先週実はやったんですよ。同じレビ記の5章の11節に、その財家のための生贄をするときに、最もその貧しい人たちが、そのもう牛も持ってこれません、その鳩も持ってこれません、そうしたらじゃあ小麦粉を10分の1エパ持ってくるといいですよといったその量ですね。祭司たちもその自分たちのその罪をあがなう必要はあるんですよ。で、祭司の穀物の捧げ物というのは、その全部焼いて、完全に焼いて煙にしなさい。22節です。で、このように祭司の穀物の捧げ物はすべて全焼の捧げ物としてしなければならない。これを食べてはならない。全部神のものにしなさいと書いてあります。24節から30節まで。今度はまた罪のための生贄に関する教えです。アロンとその子らに告げて言え、罪のための生贄に関する掟は次の通りである。罪のための生贄は全焼の生贄がほふられる場所、主の前でほふらなければならない。これは最も聖なるものである。罪のための生贄を捧げる祭司はそれを食べなければならない。それは聖なるところ、会見の天幕の庭で食べなければならない。罪のための生贄を捧げたら、その祭司、それを捧げた祭司はそれを食べる必要があるということですね。 その肉に触れるものは皆聖なるものとなる。またその血が少しでも着物の上に跳ねかかった時には、あなたはその跳ねかかったものを聖なるところで洗わなければならない。さらにそれを煮た土の器は壊されなければならない。もしそれが聖堂の器で煮られたものであれば、その器はすり磨かれ水で洗わなければならない。祭司たちのうち男子は皆これを食べることができる。これは最も聖なるものである。だからその祭司、まあ、基本男性ですけど、その男性たちはその自分が、民の罪のための生贄のその仲介をしたら、そしたらその罪のための生贄、その肉を食べることができるんですね。それもその祭司のためのその分け前の一つです。30節、しかし聖女での贖いをするために、その血が会見の天幕に持っていかれた罪のための生贄は食べてもならない。これは火で焼かなければならない。その完全にっていう時にはその祭司のものにもなりません。その30節に書いてあるのは基本その大食材日と言われる、その年に1回祭司がその死聖女に入っていって、その血を契約の箱というか贖いの蓋の上にその振りかけて、その民全体のその罪の贖いをする日ですね。その肉は食べてはならないということです。その生贄のその血がかかった場合ですけど、もし着物であればそれは洗いなさいと、27節28節の後半、聖堂の器であれば、それで煮たのであれば、その器を器はすり磨かれて水で洗わなければならない。その聖堂をそのすり磨くんですね。その触れたであろうところを全部そのこすってすり磨いて水で洗うと。それに触れたものは何もないようにするということですね。要するに、で面白いことに、その土の器は壊されなければならない。その土で作ったその土器というか、それにその肉を例えば聖堂の鍋で煮ました。そしたらその鍋はすり磨かれて水で洗って次使います。 でもそれをその例えばその土で作った土の器、その皿、お皿とかね、その上に乗せて食べたのであれば、その土の器は壊されなければならないんですよ。他のところにも書いてありますけど、その土の器で作られたその土器とかっていうのは清めようがないんですよ、律法によればね。なので、その、もしそれがもう使えないというふうになってしまったら、それを壊すしかないんですよ。もう二度と使わないようにね。でも、そういう鉄製とかのは、そのすり磨いて、またもう一回使ってもいいよというふうになっています。でも、土の器だけは壊されなければならないというふうになっています。創世記3章で、まあ2章から出てくるか。人が作られます。私たち人間が最初のアダムが作られます。何によって作られたんでしたっけ。土ですよ。だから私たちは土の器と言われます。第二コリントの4章で、パウロは5節から7節ですけど、そのイエス・キリストを知る知識というのをその宝というふうに呼んでいて、その宝を土の器の中に入れるんだって。御言葉をその福音を述べ伝えるということは、イエス・キリストを知るというこの知識の宝というのを土の器の中に入れてってるんですよっていうふうにパウロは説明しています。だから人のこと、人間のことを土の器と呼んでるわけですね。だから私たちも器、土の器ですよ。土によって作られたとなると、どうなるかというと、どう考えられるかというと、私たちが一度汚れてしまったら、つまり罪を犯して汚れてしまったら、清めようがないんですよ。実は壊すしかないんですよ。私たちが本来壊されなければいけないのに、土の器として清められようがない、贖われようがない、私が贖われたのは神の恵みですよ。土 土の器を作って、それが汚れてしまったらベチョンってこの崩すんですよ。でまた新しいのを作るっていうことを本来できるんですよ、神は。でもその恵みによって私たちを壊してしまわないで、滅ぼしてしまわないで、何度でもそれを清めようって、そう決めたんですよ、恵みによって。本来立法だったら壊されないといけないんですよ。だから私もその滅びないといけないんですよ、汚れた瞬間に。でもそうなるのは忍びないから、私たちを愛する愛のゆえに、神はイエス・キリストというこの壊されなければならない土の器をあがなうために、ご自分の御子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。清められようのないものが清められ、あがなわれようのないものがあがなわれたんですよ、神の恵みによって。財家のための生贄の教え、7章の1節から。財家のための生贄の教えは次の通りである。これは最も聖なるものである。財家のための生贄は全焼の生贄をほふる場所でほふらなければならない。そしてその血を祭壇の周りに注ぎかけられなければならない。それから取った脂肪を全部、すなわち油をと内臓を覆う脂肪、2つの腎臓、それについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小用等を捧げなければならない。祭司はこれらを祭壇の上で主への火による捧げ物として焼いて煙にしなさい。これは財家のための生贄である。これはもう読んだ通りです。祭司たちのうち男子は皆それを食べることができる。それを聖なるところで食べなければならない。これは最も聖なるものである。罪のための生贄と財家のための生贄についての教えは一つである。その生贄はそれをもって贖いをする祭司のものとなる。祭司がある人の全焼の生贄を捧げるとき、その捧げた全焼の生贄の皮はその祭司のものとなる。だからその罪の財家のための生贄として、その全焼の生贄、つまりその最初の全焼の生贄と一緒になるんですけど、完全に焼いてしまうということです。その完全に焼いてしまうその生贄の皮はその祭司のものとなりますよと言っています。だから祭司がその皮を取っていいよって、それで服を作ったり、カバンを作ったり、わかんないですけど、草履を作ったり、そうやって皮は祭司のものになります。9節、さらにかまどで焼いた穀物の捧げ物全部、および、鍋や平鍋で作られたものは皆それを捧げる祭司のものとなる。これも祭司のための、祭司がその受け取っていいものです。また穀物の捧げ物で油を混ぜたものも乾いたものも皆等しくアロンの子ら全員のものとなる。アロンの子ら全員、つまりその祭司全員のものとなるんですよ。祭司が受ける分け前ですよ。11節からは和解の生贄のための教えです。和解の生贄の教えです。12節、もしそれを感謝のために捧げるなら、感謝の生贄に添えて油を混ぜた種を入れない和型のパンと、油を塗った種を入れないせんべい、さらに油を混ぜてよくこねた小麦粉の和型のパンを捧げなければならない。だから感謝のために捧げる、その和解の生贄、ピースオファリング、その神とのその平和を保つそのための生贄の、その一つ目は感謝のために捧げる和解の生贄です。だから神に感謝してありがとうございますというその感謝を持って神に捧げるのであれば、その生贄に添えて、油を混ぜた種を入れない和型のパンと、油を塗った種を入れないせんべいと、油をよく混ぜてよくこねた小麦粉の和型のパンを添えて持ってきなさいというふうに言われています。種を入れないパン種のない、つまり罪のないです。パン種は聖書で言うとその罪を象徴してますから。だから神の前に持っていくときには、その罪のないそのパン、罪の入ってないその罪のないよっていうその象徴のパンを持っていきなさいというふうに言われています。でも面白いことに13節こう書いてあります。なお和解のための感謝の生贄に添えて、もう一つ添えるものがあります。何て書いてあるかというと、種を入れた和型のパンを捧げなさい。だから種を入れない和型のパンと種を入れた和型のパンを両方持っていくんですよ。罪を象徴しているその種をわざとそのイースト菌を入れて その罪を何で象徴しているかというと、前も話したと思いますけど、小さいものがそこに入るとその全体を膨らますんですよ。罪も小さいものが入るとその体全体に行き渡るんですよ。私たち の, その生活に関わるほどその小さい罪が、ああ、あれいいなって思ったら、次は欲しいな、あ、いいなと思ったら、もう一回見てみよう、 あれもう一回見てみよう、もう一回見てみよう、あ、欲しいな、欲しいな、でも自分には持てないな、よし、じゃあここから盗んでみようみたいな。そして実際にそれを盗んだりするんですよ。そういうちっちゃいとこから始まるんですよ、罪っていうのは。何でもそうですよ。嘘をつくことも、ちっちゃいとこから始まるんですよ。で、その聖書は、そのパン種、種というのを、イースト菌というか、その種というのを罪の象徴としています。でもここでは、その種を入れた和型のパンも持ってきなさいって、その感謝の、生贄の時に。なぜかちゃんと書いてないのでこうだと言い切れないですけど、でもその分かりやすいその説明としては、私は以前こんなに膨れ上がった罪でね、パンのようでしたって。でも今ではあなたのおかげでその罪を全部取り除いてくいただきました、ありがとうございますという、ビフォーアフターの自分をその覚えるという意味で、だから感謝するという。神に何を感謝するのかというと、もうそこが一番感謝ですよ、私たちの。私たちの罪が許されるという。以前の私から、また神に対してその罪のない歩みをそのさせていただくという、それが感謝ですよ、私たちにとっては。それを覚えるためにも、その種を入れた和型のパンを持っていったんじゃないかというふうに、言われています。それもそうだなというふうに僕が思っているので、そのことをお伝えします。だから私がどこまで行っても私にはその罪があるんだって、その不完全なんだよなっていう、その私を受け入れてくれてありがとうございます。その象徴です。15節から、あ、ごめんなさい、14節も読みますね。そのうちから各々の捧げ物の一つを取って主への奉納物として捧げなければならない。これは和解の生贄の血を注ぎかけられる祭司のものとなる。これも祭司のもの、祭司の取り分として、書かれてあります。15節、和解のための感謝の生贄の肉はそれが捧げられるその日に食べ、そのうちの少しでも朝まで残しておいてはならない。肉を食べるんであれば、その朝まで残しては おいてはいけませんよというふうに書いてあります。16節、もしその捧げ物の生贄が聖願あるいは進んで捧げられる捧げ物であるなら、彼がその生贄、彼がその生贄を捧げる日に食べなければならない。残った余りを翌日食べても差し支えない。で、それがその聖願もしくはその進んで捧げるもの、その感謝の生贄でなければということですね。その次に翌日に食べてもいいですよというふうに書いてあります。生贄の肉の残った余りは3日目に火で焼かなければならない。もし3日目にその和解の生贄の肉を食べるようなことがあれば、それは受け入れられず、またそれを捧げる人のものとは認められない。これは汚れたものであり、そのいくらかでも食べるものはその咎を負わなければならない。また何であろうと汚れたものに触れたなら、その肉は食べてはならない。それは火で焼かなければならない。焼かれなければならない。その他の肉ならば、清いものは誰でもその肉を食べることができる。その和解のための生贄というのは2つあるというふうに先週お話ししました。1つは感謝のための生贄、もう1つは16節に書いてある聖願あるいは進んで捧げられるその捧げ物、その2つです。で、その捧げられたものというのは、清いものであれば誰でもその肉を食べることができるって。清ければね。でも20節と21節、人がその身の汚れがあるのに、主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。また人が何であろうと汚れたものに、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた動物、あるいはすべて汚れた忌むべきものに触れていながら、主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。清いのであれば食べてもいいですよ。でも汚れていたもの、その自覚していながら、目に自分の身に汚れがあるということを自覚していながら、 であるにもかかわらずその肉を食べるんだったらその民から断ち切られますよというふうに言っています。だそうであればその神の前に出てその罪のためもしくは罪悪のためのその捧げ物を捧げて悔い改めて清くなってから食べなさいということです。となるとその私たちが毎月行っているその生産式とリンクするんですよ。第一コリントの11章の27節から31節、いつも読んでますね。ここだから生産式を、その生産に預かるときにもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。だからこのレビ記ではその民から断ち切られるとあって第一コリントの方ではそのためにその身体をわきまえないでふさわしくないままで食べて杯を飲んだのであれば飲んでしまっているのであなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢います。そうなりたくないですよ。レビに書いてあるようにその清いという清くなった人が食べるんですよ。生産式はそのイエス・キリストのその十字架を通してその十字架での贖いによって自分がその清められた、もう私は神の前に義と認められた、ありがとう、その感謝の生贄、そして感謝、そしてながらあなたに従っていきたいですって、あなたのことをもっと知ってあなたに従っていきたいです、心からその誓願を立てるもののためにあるんですよ。だそういう思いも全くないのにその生産式をその誰でも取っていいよっていうことはそのミスリードというかそういうふうに僕は説明しないです。なんかちょっとあの人が取らなかったらかわいそうだからとかなんかちょっと一人だけかわいそうかなとか初めて来られた方かわいそうだなとかっていうふうに思ってその人もどうぞどうぞっては言わないです。だってもしかするとここに書いてあるようにその病気になったり弱くなったりしてしまったら困るじゃないですか。逆にちゃんとそれをはっきりと説明した上でその心から進んで神に対してありがとうございます、そしてあなたに従っていきたいです、もっとあなたのことを知りたいです、そういう人たちと一緒にこれをやりたいんですよ。別にそれをなんか一軍二軍とかそうやって分けるものでもないので、正規とか非正規とかそういうものじゃないですよ。でも私たちはイエス・キリストにあって清く荒れるんですよ。清くされたんですよ。罪が全て贖われたんですよ。過去のものも現在のものも未来のものもイエス・キリストが追ってくださったんですよ。それを信じるんですよ。その信仰によって私たちは正しい義と認められるんですよ。その信仰によって私たちは不完全な自分を抱えながらでもその信仰によってキリストが追ってくださったんだって、そして清くされたんだって、義と認められてるんだというその確信のもと神に対する感謝と神に対するあなたに従っていきますっていうその誓願とともに生産式に預かるんですよ。なんとかしてこれを先週話したかったんですよ先週生産式だったから。でも少し先週話しました。でもそうやって本当にその自分のことを自分をその確認しながら自分の意思を確認しながらその心を確認しながらそうやって生産式を取るっていうのはとてもいいことですよ。あ、そうだそうだって感謝し、もしあなたのことをもっと教えてください、あなたにもっと従っていきたいです、それを確認しながら生産式を取ることはとてもいいことですよ。22節からはイスラエル人に対するその命令です。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方は牛や羊あるいはヤギの脂肪を一切食べてはならない。死んだ動物の脂肪や野獣に引き裂かれた動物の脂肪は何に使っても差し支えない。しかし決してそれを食べてはならない。すべて火による捧げ物として主に捧げる動物の脂肪を食べる者、これを食べる者はその民から断ち切られるからである。またあなた方のどこの居住地においても鳥でも動物でもその血を一切食べてはならない。その血でもこれを食べる者は誰でもそのものはその民から断ち切られる。だから脂肪に関してはそれをその全て神の前にもその焼かれないといけないものなので、その牛にしても ヤギにして、ごめんなさい、羊にしてもヤギにしても、その神が捧げなさいと言ったその動物なんですよ。その動物の脂肪というのは神が、私がそのこれはもうその私のものですって決めたんですよ。脂肪が好きとかそういう話じゃなくて、神が決めたんですよ。なんでかわからないです。だからそれはもう食べちゃいけないって、つまりその神のものは神に返しなさいっていうことですよ。それ食べたりするんじゃなくて、その死んだもの、動物とか野獣に引き裂かれた動物の脂肪を使うんだったらまあいいですよって。でも食べないでね、神のものは神に返しましょう。神がこれをその私のために使うんだっていうふうに言ったものを、その神がその神にそのまま神に使っていただくって、その通りですよ。だから牧師は群れをその牧する人は、第一ペテロに書いてあるんですけど、その羊を、群れの羊を虐げてはならないって書いてあるんですよ。皆さんは僕のためにいるんじゃないんですよ。牧師のためにいるんじゃないんですよ。僕は楽してなんか座って、ぼって座ったら後ろに誰かがパッて回って肩を揉んだり、なんかこういうパタパタパタとかって涼しい、なんかあの扇風機とか持ってく、そうやって使い、僕に使いなさいとかって言ってるためにあるんじゃないんですよ。虐げてなんか僕のためにこうしなさい、ああしなさい、そのためにいるんじゃないんですよ。当たり前ですけど。ありがたいですよ、そんななんか威厳は僕にないから。そんなカリスマもないからありがたいですよ。誰も してくれないから、そういうこと。ありがたいですよ、自然にそうならないのは。私も含めてここにいる一人一人は神のものなんですよ。そしてイエス・キリストのものなんですよ。その一人一人、私がその自分 そのために使うなんて、そんなことできないんですよ。そういうことしちゃいけないんですよ。虐げてはならないんですよ、民をね。羊を虐げちゃいけないんですよ。と同時に皆さんにも私のことが言えるんですけど、牧師だからこうしなさい、牧師だから、牧師だからというふうに振り回さないでください。僕も神のものなんですよ、皆さんと同じように。神のものは神に返せる。神がこれを使おうというふうに決めたんであれば、そのように神が使っていただくように使っていただきましょうよ。28節から、36節最後までですね。最後というか、まあ36節まではアロンとその子らの分け前についてのことです。ついで主はモーセに告げておされたイスラエル人に告げて言え、和解の生贄を主に捧げる者はその和解の生贄のうちからその捧げ物を主のところに持ってこなければならない。その者は主への火による捧げ物を自分で持ってこなければならない。すなわち彼はその脂肪を胸に添えて持ってこなければならない。その胸というのは胸肉の話ですけど、そしてその胸を奉献物として主に向かって揺り動かしなさい。もう揺り動かすんですね。祭司はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなさい。その胸はアロンとその子らのものとなる。胸肉の話です。あなた方は、あなた方の和解の生贄のうちから右のもも奉献物として祭司に与えなければならない。でその和解の生贄に捧げるそのお羊でしたけど、そのお羊を捧げるそのお羊の胸肉とその右のもも肉の話です。その右のももはアロンの子らのうち和解の生贄の血と脂肪を捧げる者の受ける分としてその人のものとなる。それは私が奉献物の胸と奉献物のももをイスラエル人からその和解の生贄のうちから取って、それを祭司アロンとその子らにイスラエル人から受け取る永遠の分け前として与えたからである。神がもうそうやって決めたんです。その分け前としてその胸とももをその祭司のためにあるって決めたんですよ。祭司のためにその取り分けたって、それは永遠の分け前として与えたと。35節、それはモーセが彼らを近づけて祭司として主に仕えさせた日から、アロンとその子らが主への火による捧げ物のうちから受ける分であって、それは彼らが油注がれた日から永遠の掟として、いよいよイスラエル人から、取って彼らに与えるよう主が命じられたものである。祭司が受ける分ですよ。受け取る分。最初の分け前として与えられている分。 37、38も読みます。これは全焼の生贄、穀物のに捧げ物、罪のための生贄、罪悪のための生贄、飲食と和解のための生贄についての教えである。これは、モーセが市内の荒野でイスラエル人にその捧げ物を主に捧げるよう命じた日に、主が市内山でモーセに命じられたものである。でそのアロンとそのコラの分け前、つまりその祭司の取り分について少し戻りますけど、最初にも触れました、イエス・キリストというのは私たちにとっては大祭司なんですよ。ということはその大祭司の取り分というのがあるはずなんですよ。ヨハネの福音書の10章の14節、この聖書箇所は週報に書いてありますので、後で開けたい方はどうぞ開けて読んでください。私は良い牧者です。私イエス・キリストですよ。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。私のものって呼んでるんですよ、イエス・キリストを信じる人たちのこと。同じヨハネの6章の39節、私を使わした方、神ですね、の御心は私に与えてくださったすべてのものを、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることだって、そして永遠の命を与えることだって、神の御心です。でもここで何て書いてあるかというと、神はイエス・キリストにある人たちを与えたんですよ。イエス・キリストを信じる人たちのことですけど。で私は神によってイエス・キリストに与えられた人のうちの一人ですよ、ありがたいことに。私はイエス・キリストのものなんですよ。第一コリントの6章19節から20節、これ読むともう少し分かりやすいと思うんですけど、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。私たちは私たちのものじゃないんですって。じゃあ誰のものなのか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。代価、お金、私たちがピンとくるのは、私たちは代価を払って買い取られたんですよ。誰に？神にですよ。代価って何ですか？イエス・キリストですよ。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。でイエス・キリストを信じた、ありがたい、あなたにその従っていきますというのは、もうその一連のそのプロセスの中で自分自身がその神のものとなってるんですよ。自分でもちろん決めるんですけど、最終的には。でもその神のものとなってるんですよ。なので神のものとして自分はそのものを考え、神にとって何が喜ばれ何が完全であるかをわきまえ知る必要があるんですよ。やることなすこと全てですよ。それでその自分の体を持って神の栄光を表そうって、もう自分、この自分の体は自分自身のものじゃないんだって、イエス・キリストによって私は贖われて、その代価を払って神のものとなったというふうに信じているパウロさんは、ガラテヤの2章の20節でこういうふうに言っています。私はキリストと共に十字架につけられました。その自分というのはもうイエス・キリストを信じた時には、信じた瞬間にもう自分はもう十字架につけられたって、死んだって、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きているんだって。だから自分自身はもうキリストのものとなったんだ。つまりそのイエス・キリストが私の内側に住んでて、自分自身、自分自分自分というのが物事を決めるんじゃなくて、私の内に住んでくださっているイエス・キリストという方がその決めるんだって。だから自分自身はもう神のものだっていうふうに言ってるわけです。今私がこの世で生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。それを信仰、それを信じる信仰によって、信仰によって私は今生きてるんだって。つまり私、この私の体というのは自分自身のものではなくてイエス・キリストのものなんだって。神はイエス・キリストというその私たちの大祭司に対してその取り分、そのわきまえを定めたんですよ。私たちという、だからキリストにとって、イエス様にとって私たちというのは何かというと、その取り分なんですよ、大祭司。だから私たちはキリストのものなんですよ。教会というのはキリストの体だというふうに書いてあります。そしてその頭はイエス・キリストだって、頭がやりたいということを体が表現するんですよ。イエス・キリストのものなので、私たちは キリストがおやりになりたいことを、そのこの教会、私たちの人間関係は表すんですよ。なぜかそれはもうもはや私たち自身を、私たちは自分自身のものじゃなくて神のものとなったからですよ。それを信じるんですよ。その不完全なままで神のものとなってるんですよ。永遠の取り分としてイエス・キリストのものなんですよ。もしイエス・キリストを信じて、その罪が許されたって、それ、そしてその罪を、そのキリストを信じる信仰によって私は正しい義と認められたんだという、それを信じるのであれば、もう私、あなたは神のものなんですよ。イエス・キリストのものなんですよ。それを信仰で受け取るんですよ。サタンのものでもないんですよ。自分自身のものでもないんですよ。神のものと なった、貸してくださったんですよ。壊されなければいけないこの土の器を。贖いのようのない、清められようのないこの私を、イエス・キリストによってご自分のものとしてくださったんですよ。どこの馬の骨かわからない私を、イエス・キリストによって子供として受け入れてくれたんですよ。この私を、そのあなたを、そのまんまでですよ。キリストを信じた瞬間にですよ。そしてキリストにその従い続けようという、その追求し続ける限り、その関係は続くんですよ。神の方から私たちを捨てるようなことは絶対にしません。約束されてるから、私は決してあなたから離れず、あなたを決して捨てないって、ヘブルの13章に書いてあります。5節、絶対にって、永遠に捨てないって、絶対に離れないって。私たちがイエス、その神、イエス・キリストに従う、神に従うということを追求することをやめた瞬間に、私たちから神、私たちの方から神にその離婚状というか、バイバイって言って離れることはできます。でも神の方では絶対に諦めないんですよ。捨てないんですよ。私たちが神を捨てるんですよ、もし捨てるとすれば。でも本当にそのイエス・キリストによって私たちは神のものとされたんですよ。私たちはイエス・キリストのものなんですよ。そのあなたがですよ、その私がですよ。それほどにイエス・キリストのその贖いというのは完璧なんですよ。イエス・キリストという方、その生贄は完全なんですよ。こんな私を神のものとするほどに、それほどまでに清くすることのできる贖いなんですよ。イエス・キリストによるんですよ、それは。全て、全部だから私がどうこう関係ないんです。私がどうこう関係あるんだったら、イエス・キリストのその流された血とか、その十字架での贖いっていうのは不完全だったということです。それはちょっと神に対しての冒涜に当たりませんかね。こんな私がとかって言って、だからその私は神の前に出れないんだっていうのは、それはちょっと違いますよ。こんな私が神のものとされたんですよ。イエス・キリストのものとされたんですよ。これからも、そして永遠に、次の世界に行っても神のものとされるんですよ。祈ります。天の神の父さん、あなたのこの言葉で尽くすことのできない恵みを心からありがとうございます。そのあなたの恵みによって、またイエス・キリストのその贖いによって、私たちが、こんな私があなたのものとされたこと、しかも永遠にあなたのものとしてくださっていることをありがとうございます。どうか私たちがそのことを忘れることがないように、自分がこうだから、自分がああだから、あの人と比べてああだから、こうだから、そうやってそのあなたから離れていきませんように、どうぞお助けください。私たちが不完全だからこそ、私ができないからこそ、イエス・キリストが贖いとなって、またその代価として死んでくださいましたから、その命を支払ってくださいましたから、本当にその信仰に立って、その信仰によって生き続けられますようにお助けください。またどうかあなたのものとなった、そのあなたの子供としてふさわしく生き続けられますように、私たちのその内側をどうかあなたの精霊によって探り続けてください。 あなたのものとしてそのふさわしいものであり続けることを追求し続けられますように。どうか私たちのその罪やその罪過を示し続けて、そのたんびにあなたの前に出て悔い改め記憶していただいて、あなたとのその関係を保ち続けられますように。そのイエス・キリストの御名によって、あなたの前に出てあがなわれ、あなたの前で記憶され、キリストの御名によってあなたのことされて、その関係を続けていけますように。永遠にまでその関係が続きますように。私たち一人一人をどうぞあなたが祝福してください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。